理想するチームの作り方。チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。よろしくお願いします。
ます。
さて仁生さん、8月18日7回目の配信となりました。お盆明けになるんですけれども、仁生さん、お子さんの頃、子供の頃のお盆の思い出とかってありますか？
お盆の思い出、そうですね、まあ親戚でね集まったりとかうん、んで、なんかね、そういうお盆とかは、うん、小さい頃とかは、そうですね、おばあさんとか祖父とか、ね、健在の頃は、母方の、祖母か、祖父は戦争で亡くなってしまったんで、祖母、おばあちゃんは結構長生きしたんですけど、結構その、母方の、なんだ、その、長女の家か、長女の、うちの母は次女だったんで、三姉妹なんですけどね。
三姉妹
真ん中なんですけどね。はい、行って、三姉妹全員、群馬県なんで、みんな気が強いんですよ、女性は。とっても。はい。で、うちの父もそうだ。うちの父なんて、母親は一個かな、年上なんで、姉さん女房だし。尻に敷かれてる、男性っていうかね、ばっかりで、なんか、その男性、尻に敷かれてる男性陣ですごいなんか結束力があったっていうのは、なんか覚えてますね、みんな。
子供心にすごい、じゃあ思い出なんですね、それが。
もうすごい結束力のある、うちの、何、三姉妹の旦那さんたち。で、父親はもう三兄弟、男ばっかりで三人で、長男。ですけどね、うちの父は、はい、すごい対照的に3姉妹と3兄弟っていうかね、男と女みたいなんで、
本当ですね、
母と父はなんかその境遇が全く真逆だっていうのが面白いなと思いましたけどね、
なんかそういったちっちゃい時に見てたその親御さんの親戚の中での様子なんかで影響を受けたことってありますか？
いや、なんか、結構自分もそういう感じになってるかもしれないです。結構、言われて、なんか女性に言われると、しゅんみたいな感じで、あんま反論しない感じ、ちょっと我慢するみたいな、ためちゃう部分はちょっとあるかもしれない。なんかそういうもんね、なんかずっと見てるから。
まあ、プライベートとお仕事のね、場合では、人生さんもだいぶ違うと言っちゃった
から。違いますね、違います。そうです。
視点が。
父もやっぱりね、一応社長だったんで、海外的にはね、なんかそういう社長的な感じのスタンスもあったけど、家では全然、一番なんかもう虐げられてるぐらいな感じだったかもしれないんで、はい、なんかそういうもんなのかな、なんていうふうにも、ちょっと。
ね、幼心に刻まれたことが、
あるか
そのまま生きてるっていうことで、少し人生さんところのね、ご家庭の様子も垣間見ることが。
やっぱ影響を受けますね、母って。そのね、偉大な、なんか女性は怒らせない方がいいなっていうのは、なんかちょっと僕が我慢して、こうね、いいんだったら、ちょっとこう、余計なこと言わないようにはね、ちょっと心がけてるんですけどね、一言置いときてもらう。そういうのは気をつけたいなっていうふうに。
処世術をね、身につけてらっしゃる
っていうことです。思っております。はい、日々、努力奮闘中です。
はい。プライベートでもいろいろと、奮闘されている人生さんですが、今日はですね、前回に引き続いての、まあ、少し掘り下げたお話を聞いていきたいなと思っているんですけれども、どんなお話をしていきましょうか？
そうですね、前回こう、使命とかミッションをね、見出す僕ら お手伝いをね、ずっとしてたので、なんかそのあたりは結構伝えたいことあるんで、そのあたりの話とか、ちょっと今日はしませんか？
はい。使命とかミッションですよね。なんかこう言葉で聞くと、とか人のことだと、あ、なんか上手に作ってらっしゃるなとかっていうのはわかるんですが、じゃああなたが作ってくださいって言われると、うん、うわ、何から書けばいいのか、
はいはい、
何からこうリストアップしていけばいいのか、どう道筋をつけてそのもの、その一つのものにしていくのか、全くこう、ノウハウがわからない。私は思うんですが、そのあたりはいかがですか？
ありがとうございます。皆さんそうです。僕らね、その、僕の師匠のね、ジェームスキナーのセミナーで、 十何年ですかね、そのミッション作りのサポートをね、してきたんですけど、まあ、初め、やっぱりみんななんか、自分に使命があるなんてとか、ね、探したいけど、なんか全然見当つきませんっていうような状態です、やっぱり皆さん。うん。で、その、なんか僕らだと4日間のセミナーで、もう本当にそのミッションを発見するっていうのは一番大きな、なんかテーマではあるんですけど、うん。それをね、こう、段階を得て、それを見出すっていうのをやっていくんですけど、それをね、こうミッションを見つけたとか、自分の使命ってこれだって思った時の人のこう目の輝きですかね、表情が変わる瞬間って、もう何者にも変え難いみたいな、僕はもうそれ大好物なんですよ。ね、本当に大好物で、で、一緒にね、なんかこう文章を書いたり、私の人生の目的は何々であるっていうようなこう文章にするっていうのが、まあ、ジェームス式のそのミッションの、まあ、型というかあれなんですけど、はい、それをなんか落とし込むみたいなこう演習とかもあるんですけど、まあ、まずはそのね、文章というか自分のミッションって何なんだろうなっていうのをこう考える、書き出す。っていうのをして、まあ、できない方とかは、もうなんか、一晩寝かせてじゃないけど、ミッションをずっともうなんか、夜中もサポートしたとかっていうね、経験います。なかなか出てこない方とか、ちょっと制限がかかっちゃってる方とかもいらっしゃって、だけど、なんかこう、見出したいみたいな、このセミナーね、来たんだったら、もう、それをね、ミッション、自分のミッションが発見できたらもう、来た甲斐あったからもう、全力でやりたいっていうので、やっぱ皆さんやるんですけど、まあ、全員あります。最終的にはみんなあるんですね。あります。発見なんで、もうすでにあるものをこう、なんか、思い出すみたいな感じなんですけど、実際は。うん。やっぱ文章とかもう何回も書き直して、あ、こうじゃない、こうじゃないっつって、で、言葉とかも、これじゃなくてこっちかなとか、やっぱりこっちかなみたいな、すごいこういう、いろいろこう、なんか磨いていくんですよ。うん。で、なんかこう、書いてってやって、で、これかなっていうので、こう、声に出して言ってもらったりするんですね。うん。で、やっぱりこっちかなとかって変えて、で、これだっていうのが、その方が、やっぱりわかるんですね、やっぱりね。うん。これが自分の使命だってわかる時の、わかった時の、これだってバチって決まった時の、あの、なんか、この変化っていうのは、もう、僕はもう、敏感にわかりますんで。普通みんなわかると思うんですけど、それがね、本当になんか嬉しくて、なんか僕らの仲間、やっぱりそういうね、スタッフの皆さん、まあボランティアの方たちも、それをサポートするのがもう大好きで、まあ忙しくて4日間は来れないけど、そこのパートだけ1日だけとか2日だけとか、そこだけ来る方結構多くて、まあ人もいるんでね、やっぱりそのサポートするのに、ミッションを見る。なので、みんなそれ、ね、大好きな人いっぱい、ね、仲間いましたね。うん。
人生さんの今のお話の中だと、まあ、みんな全員が一人一人ちゃんとミッションはこう持ってはいるけれども、なんとなく言語化するのが難しいんだなっていう印象を受けたんですが、この言語化したりアウトプットするときのコツってあるんですか？
ありがとうございます。で、そこの部分で言うと、言語化も難しいっていうのもあるんですけど、もうちょっと問題がありまして、もう自分の使命って気づいたけど、そのミッション、使命を自分がこれからの人生です、まあ背負うというか、それを持って人生歩んでいくの怖いっていうパターンもあるんですよ。
なるほど。
うん。やっぱ、前回もお伝えしたのかな、使命が、やっぱ自分が大変だったこととか、苦労したことが自分のミッションにつながることって結構多いんですけど、うん、で、その自分のなんていうか、そのマイナスの部分が大きければ大きいほど、それをね、やっぱり本当は、そういう人をね、なくしたいとか、自分みたいな人を減らしたいっていう思いのある人って結構多いんですね。だけど、それを自分がリーダーシップを発揮して、やっていくのって、やりたいけど怖いみたいな、そんな力が自分にあるんだろうかみたいな。
自信がないっていうこともありますよね。
そうなんです。自信がなくて、それをこう、思ってるけど、ちょっと言葉に出せないみたいな、もうそのミッションの文章を作りたくないみたいな、拒否したいみたいな、逃げ出したいっていうの
ちょっ
があ
と
り、
こう対峙するのが本当に怖いっていうことですよね。
怖いっていうのがあってね、よくありました。僕の、すごい仲良くしてる、今、 経営者の方も参加したときに、
ん。
すごい抵抗してて、それ動画で残ってても、なんか教材になってるんですけど、すごいもう、なんかそれを受け入れれない、なんかそれをね、背負って、ちょっと怖いっていうんだけど、なんかそこをなんかいろいろ話をしていく中で、いや、やるぞというところまで行った時の瞬間も涙流しながら、見知るね、動画とかあって、セミナーの。はい、彼はそれ、いつもなんか会うときはそういう話するんですけど、まあ、それぐらいこうなんか抵抗しちゃう方もいるんで、うん、そう、なので、そういう制限がある方もいらっしゃる、うん。で、言語化もやっぱり難しいっていうので、その言語化の部分は結構一緒にやったら、僕らがサポートするとそれを言語化できるんですけど、自信がなくてそのミッションをいけれないっていうのは、その方にこう決断をね、していただくっていうのがやっぱ大事なんで、決断っていうのはなんかいろんな、場面でこう、後押しするみたいな、そういろんなスキルとかも使って、はい、っていうのはね、結構やってましたね。うんうん。
その決断したり覚悟したりっていうのは、やっぱりこうなかなか一人じゃできないんですけれども、こうサポートしてくださるようなそのシステムというか、
うん。うん。
方法があるわけですね、じゃ
ああ
。
りましたね、そうですね。そういう
へ
で、まあ、今のコンサルとかでも、やっぱりそれ、
ぇ。
今、それに近いような、こともあるんですけど、やっぱりその集団心理というか、周りがこう応援するっていう力で、で、みんながね、そう言ってくださるんだったら、それをね、やってみようとかっていうのは、普通にあると思うんですね。会社とかでもね、やっぱりプロジェクトとかの、初めてリーダーになる人とかも不安だけど、周りがね、サポートするよとかっていう体制であれば、ね、なんかできるか分かんないけどやってみますっていうのは、そんなね、こう実装するチーム、まさになんですけど、主体性のあるチームにこうなっていくための、その根幹となるのは、実はミッションというものになると思います。
そうすると、やはりここをまず最初に固めておかないと、次の一歩を踏み出したとしても、こうやった、なんていう、基礎が
うん。
揺らいでしまうと、
はい。
せっかく上に物を立ててもこう、揺らいでものになっていってしまうっていう、
おっしゃる通
こう
り。
いったところになるわけです
おっし
ね。
ゃるで、ここまで積み重ねてきて、なんか自分を知って、過去を許して、で、ミッションを生きていく、で、ミッションをその言語化するっていうことですけど、ミッションを引き受けるっていう部分もあるので、それをしていかないと、やっぱりね、いろんなね、自分自身の人生もそうだし、これから関わる人もそうだし、ね、お仕事の部分もそうだし、で、何のために生きるのか、ね、誰に貢献するのかっていうのが、やっぱすごく根幹となるところなんで、やっぱそれを見出したら、やっぱ強い、もうなんかただ漠然と生きるだけじゃなくて、その使命に向かって生きるっていう、もう使命は、自分自身の憲法だって言われてるんですね、7つの習慣とかですと。はい。うん。それになんかこう、外れたようなことって、この自分自身の、この生きてる、なんか意味というか、意義っていうところから外れてしまうので、そこはもうなんかもし、なんかそれがすごいお誘いとか受けても、自分のミッションから外れるものなんで、お断りしますっていうのを明るく、爽やかに断るっていうのがあって。
確かにそうですね。自分の中に確固たるものがあれば、判断はしやすくなりますよね。
そうなんですよ。そちらのこう大義ですよね、そのミッションが。ね、だ大義があって、もう小さい、些細なことはもう関係なくなってくるっていうので、でその自分の、まあ、時間管理もタイムマネジメントでも、やっぱりミッションに生きるっていうのが一番のそのタイムマネジメント。だただ、なんか時間をね、効率的にやっても、全然違う、なんか自分のミッションに沿ったことを効率的にやってても、やっぱりね、有意義な人生は送れないので。なので、やっぱり使命っていうものが大事だっていうね、ことになると思います。
今回この使命について、ミッションについてさらに掘り下げていただきましたが、これは、会社経営じゃなくても、普通にこう生きていく中でも、きちんと自分で持っていると生きやすくなるような気がしてきました。
おっしゃる通りです。個人のミッションは、ね、個人で持って、で、僕ら今、ね、その企業とか組織のね、どうしてるんです。組織は組織で、じゃあみんなでどういう使命でやっていくかっていうのもすごく大事。チームでね、やっていく根幹として。それをすり合わせる、こう話し合ったりとか意見出し合うっていうそのプロセスが大事なんですね。
なるほど。だからそこにしっかり時間を使ってやっていくことが、後々無駄にはならないっていうことなんですよね。
全然ならないっていうか、むしろやってないと結局チームになってなくて、ただ作業をこなすだけのグループになってしまうので、 大きなこととかできない。すごい非効率なこととかしちゃうんです。やっぱり、その関係性がないんで。だから、僕のね、師匠のジェームスが言ってたのは、まずチームを作る。チームを作って仕事をするっていう。でも普通の会社はいきなり仕事しちゃう。チームできてないのに仕事しちゃう。すごい非効率だったりとか、関係性できてないから、すごいこう、様子見ちゃったりとか、お願いできないとか、そうなっちゃうんで、チームを作るっていうのが大事だというところになると思います。
チーム作りの根幹のお話というところで、皆さんもぜひこのミッション、使命について、ね、少し時間をかけて考えていっていただきたいなと思います。そして、ここのサポートを人生さんにしてほしいという方もいらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
はい、ありがとうございます。ちょっとね、書籍の方ね、あると思うんですけど、そちらの方の、特典の方で、セッションがありますんで、そちら、お申し込みいただければ、ご連絡の方ね、いただいて、日程調整ね、させていただいて、お話をお伺いさせていただける、ね、機会かなと思いますので、そちらからお願いします。
書籍の購入の仕方などは概要欄に載せておきますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ということで、今回も人生さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。